12年熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ることを12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、百人百様のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ旅をする種という番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年の間にご縁を温めた皆さんに感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークとなります。第14回目のゲストは、私にとってかけがえのない音を通じる旅を長年共にしてきてくれたソウルファミリーであり、音旅の大先輩。日本縦断の旅の期間はアイランドワイズというユニットで、関西や南の島々を中心に一緒にライブ活動をさせていただいたり、近年はイマジン盆踊り部の地方公演で共演できるのも楽しみの一つ。今回も鎌倉と東京でのライブツアーの合間に鎌倉山に立ち寄ってくれました、えっちゃんこと中西悦子さんをお招きしています。お帰りなさーい。
ただいまー、やっほー
軽いな軽いな
ライトにこう、ライトにライトにポップに
ライトにポップに
知らんけど
関西のり炸裂やないですか。
はい、そうです、はい、どこ行っても関西弁だけは崩れません。根深い、
根深い、
根強い。はい、
いやいやいや、もうね、今日ねこの収録を始める前に、はあ、もう合計すると何時間か経ったでしょうかねっていうね、結構ディープな話題まで、はい、ね、こうホリホリしながら今ここをチェックインを済ませてはいるんですけども、随分喋ったから話すことないんじゃないかっていうぐらい話しましたけど、はい、このねシリーズはえっちゃんの12年を振り返りつつ、トークしていくっていうことなんだけども、うん、今ね、その、じゃあ12年ってって言いながらね、こう、うん、何年何年ってこうノートに書き出しながら、うんうん、この年にこれがあったなとかっていうのをこう、うんうん、こう確認をしてたえっちゃん。
そうですね。う
ん、で、つぶやきながらね、こう、なんかもう時間感覚はよくわからんわとか言いながらこう、
ずれてるわとか言って、ね。ずれてる。
で、まあその12年の中には、本当にね、うん、いろんな、エピソードというか出来事が散りばめられていて、一言でね、こう、これって語るのが一瞬難しそうに思えたんだけど、なんか私の中にはこう、破壊と再生の物語が見えてくるし、
確かに。
例えばこう、その破壊と再生も、ミニ破壊とミニ再生とかはね、もあるけど、ここに来て2024年に入って、こう、大きな意味での再生につながる、破壊が完了したっていうのかな、なんていうのかな、なんかそんな、なんだろう、質量感の冒険を感じるんですけど、
そうやね、
どうですかね。
そうだと思います。うまいことまとめるね以上ですって
言った。以上です。ダメダメ
ダメダメ
ダメ
ダメ、確かに、でもまあまあ、ゆりぴゅーもそうやと思うねんけど、2011年の震災があってからっていうのがやっぱりね、もう問われる毎日というか、この生き方でいいんだろうかって多分みんな直面したんやと思うんですけどね、そうで、その震災の翌年からゆりぴゅーと一緒には音楽するようになってるもんね。あのフィリピンのカオハガン島に行ったりとか。この前か。
そうそう、ね、一緒に出会ったのはちょっと前
ね。
ね、
ちょっと前ですね。2010年ぐらいかな。そう、そこでフィリピンのカオハガン島っていうところに、まあ、小さなね、あの、島にみんなで押しかけていって。だから震災の前に行って、本当に、あの、大切なものって何か、ものすごい、あの、島の人たちがシンプルな暮らしをしてるから、そこに直面してからの震災やったんやなと、こう改めて思ったりして、でやっぱこの2012年13年14年っていうところで、ユリピューだね、そのアイランドワイズというユニットで、あの、さっきも冒頭でユリピューが言ってくれてましたけど、がっつり動いてた時だったんですけど、なんかみんなが生き方を模索しているというか、あの、そんな時に一緒に音楽ができて、私も本当にここでプチ破壊プチ再生をこう繰り返しながらいてたなと思いますね。まあ、この間に受けた、これもね、 あのラジオ収録前に久しぶりに会ったんで話してたところに出てきてたんですけど、なんかユリピオに本当にたくさんいろんなものをもらっていて、うん、その一緒にいた3年間で生活の知恵からなんだろう、こんな動く人いんのじゃないけど、旅している姿であったりとか、私がどちらかというと受け入れが側やったもんね、うんうんうん、ユリピオがすごい旅してて、ね、私の家に滞在してるっていうのが多かったので、うん、でそういう姿を見ている私がいたというか、うん、でそれで本当に彼女のしていること一つ一つが私はかなり刺激的だったというか、ああこれいいなっていうねそれいいなっていうことがたくさんキラキラしていて、そう、でもやっぱりその自分の今の生活の中には彼女がやってるような例えば物を作ったりとか旅して回ったりとか、そういう自由さはなかったから羨ましかったのを覚えてますね。
うん、
でも羨ましいってことはやっぱり自分もそこをその質があるという発見と、そこでどうしたいかっていうのが生まれてきたから、あとものづくりも好きやったんやっていうのを思い出させてもらえた存在で、でかなりいろんなバックアップをしてもらった思い出もあるし、ね、それはまあお互いだったかもしれないけれど、今思うと本当に私が今していることっていうのはその間に構築されたのかなと言っても全然過言ではなく、
おやおや
今日もだからこれもこれもこれもユリピューのおかげやでみたいなねこれも影響やでほらほらっていう感じでね、見せてたんですけど、まあそれの一つで私がまあ
うん、
ライフワークになりつつある刺繍、
うん
ね、の手仕事やったりとかもするんですけどね。そう、だから本当にこの間っていうのは種まきというか、うん、そういうことをしていたなーって今話しながら思い出してますね。ギュッとしてる3年間、
うん、
うん、いっぱい種まいた感触っていうのがあるな。
最初のね3年間ぐらいはね。
ね。
ね、まあ、その頃、うん、3年ぐらい経った頃に私は旅が終わってね、
うんうん、
で、
うん、
別の活動、まあ、ラジオ寺子屋とか始めて、うん、本当にこう、うん、今度は旅をピタッとやめてね、
うん、そうやね、
うん、こもっていた時期でもあるから、
うん、
そこからしばらくね、
うん、
そんなに会わなくなったんだよね。
会わないね、うん、全然会ってなかったね、
うんうん、とはいえちゃんもその頃に引っ越しをしたり。
そうなんですよね、
うん、
2014年にはの夏に引っ越したのかな、
うん、
そう、大阪に住んでたんですけど、大阪でしていた仕事を辞めて、まあ、某音楽学校の講師的な
あ、でもなんか覚えてるのはその、うん、その音楽学校の講師もそうだけど、うん、もう一つ長年ね関わってたバンドというかね、
うんうん
う
ん、
それも辞めるか辞めないかっていう葛藤をずっと長くしながら、うん、その時期ぐらいに手放してたんじゃない、もうちょっと後かな、
う
ん、
あ、そうやね、まあちょっと時間がかかったけれど、そうですね、そこから1年間ぐらいはもう断捨離、
うんうん、
これ辞めよう辞めよう辞めよう辞めようっていう動きがあったな、
うんうん、
でも引っ越してすぐ大阪からまあ、仕事を辞めてすぐに夏に神戸の方に引っ越したんですけど、
うん、
まあ、海も山も近い町で本当に毎日夏休み夏休みずっと夏休みなんちゃうかなっていうぐらい3ヶ月4ヶ月ぐらいは夏休み気分でした
なぜ塩屋に行ったんでしたっけ、うん、きっかけ、
きっかけは、まあまあ、その、塩屋っていうところにね、住んでるんですけど、うん、まあ、神戸市、垂水区なんですね。うん、三宮とかよりは、まあ、西の方に当たるんやけど、そっちの方に動くご縁がちょこちょこ出てきていて、
うん、
で、訪れた時に、まあ、海の近くを電車が走ってて、ああ、こんななんか鎌倉みたいなとこあるんやと。
うん、
いいやん、関西にもこんなとこあったんや、っていう風に思ったのがきっかけで、本当に住むとは思ってなかったんですけど、うん、 で、その塩屋のグッケンハイム亭っていう洋館に演奏しに行ったのがご縁だって。うん、そう。で、駅を降り立った瞬間に、うわ、何がこの街すごい住みたいって瞬間に思ったのを覚えてるんですよね。その100人いたら絶対100人思わないやつ。ほんまに。そう。でも私はなぜかすごく惹かれてしまったわけで
匂いの人だからね。
そうですね。そうそうそう。でまあまあそんなこんなしていて、もう仕事も本当に辞めたいな、辞めようって思ったのが、うん、2013年の3月11日でした。
おお、そうなんだ。
そう、日にちがそれだったから忘れられなくて、うん、そう、たまたまそうだったんです、うん、ああもう本当に潮時が来たんだと思い、ね、
まあ、そういう時って分かるんですね、
なんかね、
うん、
うん、分かるみたい、うん、もうマックスだっていうの、
うん、
そういうなんか自分のバロメーターなんでしょうね、うん、
何がマックスになっちゃったんでしょうね、
何がマックスなんでしょうね、まあその時が来たとしか言えないかな、うん、なんか何がマックス、本当やね、
何がごちそうさまになったの、
ああ、もう私のやることは終わったという感じ、
やることは終わった、
うん、うん、もうこなんかこれ以上やっているとこう腐敗していく何かみたいな感触、
うん、
もうダメみたいな、うん、一瞬で決まりましたね。で一瞬で電話やめますっていうのがありました。
うん、
不思議ですね、
うん、
でもまあ自分の中にそういうバロメーターになる何かがあるっていうのは自分への信頼になったというか、
うん、
もちろんそれはまあドキドキすることではあるけど、
うん、
もうそうなるしかないっていう感覚、
うん
うんうん、なのでそれを大事にできたのはすごい良かったですね、
うん
うん、
そう、自分にもう嘘がつけなくなっちゃったっていう感じもあるのかな。
そうね、うんうん、そうですね、そうそう、これ以上やったら病気になってしまうみたいな、
うん、
なんで近いのかな、
うん、
そうそうなんです。で、うん、思い切ってそういう行動に出るとやっぱりその周りの友達がざわつくというか、
うん、
なんでってね、
うん、
なるんですけど、いやもう私は行きますと。
追わないでください。追
わないでください。縁もゆかりもない、ね、本当に友達も一人もいない場所に行ったんですけど、
うん
うん
うん、
でもやっぱりね、あの場所は合ってたんですよ。
うん、
もう一瞬にして友達ができたり、
うん、
まあ、ちょうど塩屋の町は、あの町おこしをしている最中だったので、
うん、
いろいろその町の中で借り出していただいて、
うん、
そう、みんなにすぐ顔覚えてもらって、
うん
うん、すごいありがたい時間で、
うん、
ね、なんかまあまあその自分が決めて動くっていうのもあるけど、その土地に呼ばれるっていう、うん、あの感覚も持ち得てるので、まあこの土地に必要であって土地が呼んだのだろうかっていうこともたくさん起こり続けましたけどね、うんうん、
こう手放せばというか、こう、
うん、
スペースを空ければ、
うん、
新しいものが入ってくるのをこうなんていうか、いい見本みたいなことが起きたんですね。
いや、ほ
ん
とそうですね、
うんうん。
そうそう。なんかもう自分にとって心地よくないものがたくさんあったと思う。
うんうん、
大阪に住んでいた時って。
うん、うん
うん。それは言い悪いではなく、
ね、自分にとって、
ね。自分にとってですね、
うんうんうん。
そう。で、もっとシンプルに生きたい。うん。そのために環境を変えたい。そう。だから、引っ越した時は、どんどん断捨離したけど、どこまでいけるかなと。で、お風呂入ってても、シャンプーがなくなりました。
うん、
買い足しません。で、石鹸があります。じゃあ石鹸を使います。
うん、
石鹸がなくなりました。どうするかな、塩か。塩で体を洗いました。塩がなくなりました。どうしようかなって思って、
うん、
お湯だけでも大丈夫なんやけどなって思いながら、うん、まあまあ夏場、引っ越したのは夏場やったから、
うん、
近くに海もあったし、
うん、
海に入りに来ました、
うん。
そのまま上がって帰ってきて、
うん、
あ、終わりっていうそう、究極まで行って、家電も嫌いだったんで、
うん、
とにかくそのまあ持ちたくない家電を一度持つことをやめて、
うん、
掃除機もない、
うん、
でほうきで履く、
うん、
なんかそんなミニマムな生活にしていって、 で、そこでシンプルになって、今度またじゃあ自分が何を増やすかっていうのを選択し直したっていうことをね、してました。
うん、うん。
そうした時ね、
うん。
そう、その中で一旦本当にシンプルになれて、すごいいい体験したなって。そうそう、極限まで。ね。そう。で、大阪では、できなかったことの一つで、
うん、
ご近所付き合い。すごいしたかったんですよ。でも、マンションの人は挨拶に行っても出てきてくれないし、で、なんかその住んでるところは、まあ、本当に寝に帰るぐらいの感覚だったから、近所の人がどんな人か、あそこの土地がどんなもの、どんなところかっていうのを知らなかった。うんうん、なんかそれが塩屋に来てからはできるようになったっていうのは結構、ありがたいですね。
本当ね。
そうそうそう。
いやいやいやいや、なんか本当にこう、ね、引っ越しをした先でも、
うんうん、
同じような暮らしをしてしまうケースって、うん、まあ多々あると思うんだけど、
うんうんうん、
この塩屋への引っ越しは、もう、ある意味、こう、ライフスタイルというかね、自分のこう、
うん
暮らし方とか、
うんうん、
人とのつながり方とか、うんうん、自分が何とつながるのかっていうことの、ねうん、見直しも含めて、
うん、
すごいこうなんか生き方が変わる後押しをくれたんだね、
う
ん、
本当にそうです、うん
うん、
で何にも知らずに来たのに、
うん、
全部あったって感じ本当に、
うん、
で自分がコミットしたいなって思ってたような生活例えば畑を持って自分で野菜作ると か、
うん、
なんかそういうことも一つだったんですけど、うん、なんかねそれを 選んでなかったりするんですよね、
うん、
でもその代わりに畑やってる友達からこう、うん、分けてもらえる野菜があったりとか、
うんうん、
美味しい野菜を作ってる方から野菜を買ったりとか、
うん
うん、なんかそういう関わり方でいいのかなって自分が思ってたとこと違うこともあるけれど、
うん、
改めてこうまあ自分を知り直す、うんうん、理想とは違うけど、
うん、
これで心地よいなっていうところを見たりもできたしね、
うん、
それはとっても良くて、みんなで生きていこうっていう空気の中で、いろいろその一人一人が自分で仕事を作って、やっていたりとか、それも地域に根ざしたものだったり環境に優しい暮らしをしていたりあるものを生かしていたりとか、うん、なんかもうどんどんものが増えたり新しいことがこう増えるっていうのもすごく大切なことで魅力的なことではあるけどやっぱりそれがあるからこそ放っておかれるものもどんどん出てきてしまうし、うん、まだで使えるのにそれを生かさずなんていうのかなゴミにしてしまうようなことも再生するっていうのが私にとっては心地よくて
楽しかった
楽しいね、
うん
うんうん、みんなが工夫して生きてる姿っていうのは、
うん、
本当になんか気持ちいいなって思いながら、
うんうん、
そういう人たちの中で生きてます。ね、
ねまだまだ中盤ぐらいまでしか行ってませんけどもね、
はいはい
うんうん、なんかそのね引っ越して暮らしがガラリと、
うん
まあ、生き方というかね、
うんうん
うんうん、その命の使い方とかもね、
うんうん、
変わっていきながら、
うん、
ねその、まあ、2015、16、17、18あのあたりね、
うんうんうん、
あのあたりはそうだね、
うんうん、
この話は適切なのかちょっと言ってくださいね。その、
うんうん、
まあその頃パートナーがねいましたね。
そうそういましたね。
うん
うんうん、一緒に音楽やってね、
うん、
してたんですけども。
ねその間にね、うん、本当にいろんな、
うん、
この時期もまたえっちゃんにとってはある種キーワード破壊と再生に結びつく、
ね、
なんかそういう時間になったんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね。そうですね。うん、まあ私の夢の中にその。パートナーと音楽をするっていうことがあって、それを叶えたわけなんですけど、まあ、そこには楽しいこと以上にやっぱりいろいろ直面することも多くて、
うん、
なんか素晴らしい時間だったとともに、とても大変な時期ではありましたね。自分の夢をこうゴリ押しで叶えていくっていうのもどうなもんかなっていうのは思いました。
どんな気づきや
そうそうそう。
まるっとこの5年をまとめちゃった感じがしますけど。
もうそんな細かく話すことはないんです。
うんうんうん、
ないんです。 まあね、あの、作品も作れたし、お互いにとって、まあ、あの、いい時期が過ごせたんじゃないかっていうのは最終的に思うんですけど、そうそう、なんか自分のその、ちょっとエゴが立ってたとこがあるのかなと、不自然だったところがあるんじゃないかなって、自分の中でよくいい方に解釈して、なんか、解釈しすぎて、あの、自分を苦しめてたような、あの、感触もあるので、ちょっと漠然とした言い方ですけど、なんか、まあ、葛藤もあり、でもまあ、自分の夢を叶えるということもできた、時期ではあったので、それはそれで、そうですね。
エゴってね、まあ、いろんな形でいろんな影響を及ぼすじゃない、別にエゴが悪いだけじゃないじゃない、やっぱり願いを持ったり、目標を持ってとか、そこに向かってこう、頑張るみたいなモチベーションになったりとかね。だからでもそのエゴってやっぱその自分を逆に苦しめるっていうことにもつながることも多々あるっていうか、そのエゴの握りしめ方というかね。だからその自分の中のエゴにちゃんと気づいて、そのなんていうのかな、そのあえてエゴっていう言い方をするけどね、でもその自分の中にある願いや欲求やこだわりやみたいな、そういうところとの付き合い方みたいなものっていうのもきっとこの、あの時間を経たことによって、その距離感だったりとか、なんかその取り扱い方みたいなものとかも、なんかすごく深みがというか幅も広がったんじゃないかなって想像するんですけどね。
その通りですでも本当にそうで、幅はねできたと思います。幅とか深みとかはね、
だってエゴ自体がなんか消えてなくなることって多分ないと、なくていいというか、なんかこう、それなくなっちゃったらなんか何が楽しいんですかみたいな、生きててみたいなことにもなりかねないから、でもそのね、エネルギーとしてのエゴさんみたいなものとのこうお付き合いの方法がね、なんかこう自由に軽やかになったらね、
そうね、
いいんじゃないかと思うとね。
そうですね。だからその時に私はまあその自分の、まあ、エゴっていう言ったけども、自分のエゴがあったからこそ、あの、進んでいったところももちろんあるけれども、やっぱりエゴだけでは進まれへん、二人で一緒にはっていうのがあったなと。まあそれにお互い向き合って、あの、音楽したり生活したりした、あの時期だったので、まあそれはそれでね、あの、大事な時期だったと思います。深みも幅も出ました、自分的には。
それがこう終わった瞬間にコロナがやってくるんですね。
そうなんですよ、お別れ、急なお別れが来ましたからのすぐのコロナでしたね。もうギリセーフっていう感じで、
そう、ギリセーフ
滑り込みよ、ほんまにザザザみたいな大変やったけど、ちゃんと、まあ、あの、拾われる先があったりとかね。
でも、なんかその、こう、語り口を聞いてると、コロナ自体は、えっちゃんにとっては、なかなかに良いものだったってことなのか。
そうやね。今思ったらね、トータルしたらそうです。起爆剤だったっていうか、あの、その自分の審美眼も、あの、試されるような、時間だったと思うんですよ。で、なんか、コロナっていろんな側面あるでしょ、本当に存在するもので、もちろん菌も存在するけど、人為的なものじゃないかとか、いろんなことを言われてたし、誰かの捜査の手が入ってるとか、そんなのもあるし、でもやっぱり菌は菌なんですよ。あるんですよ。
あるんですよ。
3回かかったんでね。それも体験したし、でもそれでもなんか這い上がってでも動いてる自分がいてたので、生命力も試されるし、でその時ね、そうやね、なんかあのコロナで外にも出れなくなってっていう時に、やっぱり同じように生命力の強い友達が何か楽しみ出すんです。何かやり出すのね。それに巻き込まれていったっていうのもあるし、これはまああの、ゆりぴもご存知のね、お互い共通の長い友達がいるんですけど、名前出していいの？
もうゲストで出てる。
ですよね、あの、山口愛ちゃんなんですけど、ね。 そうそうそう、彼女の動きがあったからこそっていうのもあるんですけど、そうそう、なんかね、あのコロナで本当にあの街の動きとかがストップしてしまった時の街の雰囲気、空気っていうのを覚えてるんですけど、緊迫してなかったんです、私にとっては。みんなホッとしてるんじゃないかと思って、休めてるんじゃないか、だって世の中全部止まってるんだもの、もうしょうがないじゃないじゃあでも飲もうかぐらいのあの何ここはハワイっていうぐらいのあのゆったりした空気が流れてた、あのちょっと忘れられなくて、一時やったけど、あ絶対みんなホッとしてるはずって、で私それに対して良かったなって思ったのを覚えてて、で自分もじゃあやれることやるしかないじゃないかって、であの仕事もストップしたけど、なんなら全部ストップしてるから別にお金使わないし、何が問題っていうところになって、であの出待ちの中で誰かがこう仕事を取ってきて、例えばあのその時一緒に暮らしてた女の子がいるんですけど、庭、彼女が庭仕事を取ってきて街の中で、でそのあのそんなお休みがある時しか取り組めへんようなお庭の、あの掃除をお家の方が、あの望んでおられたんで、じゃあ行きますということで、3人ぐらいであの日当で働いたりとかね、なかなかにたくましいあの感じだと思うんですけど、そんなことがあったり、そうなんかねすごく楽しんでた、解放された感覚もすごくあって、一度本当崩壊したような感じ、うんうん、でいろんなことをみんなが試し出したっていうかね、やっぱり周りの動きもそんな感じだったし、なんか自由度があったなって思うんですよ。本当に生活が止まっちゃうとみんなこういうことしだすのかなと、不安に駆られるばかりじゃなくて、もう楽しんじゃえみたいなねそうだから、その時に生まれたご縁っていうのが、私をなんかあのいろんなところに連れて行ってくれた感じですね、その後ね、うん、だからコロナは本当に私にとっては起爆剤だったかな、と思います。
なるほどね、今ふとねこう、まあ、えっちゃんは音楽っていうね、うんうん、ことで、まあ、おおむね軸は音楽で食べているというか、うん、お仕事をしているという形なの で、うん、でしかもそのどこかにお勤めして講師をしているわけではもうここ何年もないし、うん、って思うと、うんうん、こう一人でお仕事するっていうスタイルが、うんうん、まあ、日常なのかなと思うんですけど、
そうですね、
でライブとかもあるし、うん、まあまあ、イベントとか、うん、そういうのに借り出されたり、ある種えちゃんにとっては日常なのかもしれないけど、うん、非日常が日常、非日常を作るのが日常みたいな、
あ、そうですね、
そういう要素ってなんかあるなーなんて思うんだけど、
うんうん、
まあ、そんなえちゃんでもなんかそのコロナの時っていうのはね、うん、これまでのその日常、
うん、
自分にとっての日常がちょっとこう変化して、
もとも
と非日常に慣れてるタイプなんじゃないかと思うんだけど、
うんうんうん
うん、でもさらにその暮らしている日常の中がどんどん変わっていってるっていう、
うん
う
ん、
その感じっていうのがね、
うん、
楽しかったのかなってね、
うんうんうん、
普通に暮らすこと自体がさ、うん、普通にできなくなった時期じゃない、
うんうん、そうですね、そうそう、うんうんうん、
だしそのもともと9時5時でねお仕事して土日が休みみたいな日常を送ってるわけではないから、
うんうん、
フレキシブルな、
うんうん、
あの暮らしをしてはいるとは思うんだけど、
うんうんうんうん、
それが日常ではあると思うんだけど、うんうんうん、さらにそのそれでもなんかこう、
うん、
それにも当てはまらないようなことが起きるみたいなね、
毎日違う、
うんうん、毎日
違う毎日違うし、
うん、なんかそれを楽しめたってことじゃない、
楽しめました、うんうん、楽しめた、
多くの人はさ日常をそれが崩れるとちょっと不安になったりとか、
うんうんうんうん
ね、するものかなと思うんだけど、
うんうんうん、
楽しめた、
ね、楽しめた、うん、その一番最初にねやっぱりガタってきました、
うん
うん、ガタってきて、はあ、どうしようってなったよ、
うんうん、
最初だけね、
うん、最初だけね
でわーってなって、うわーなんかこうそれをあの山口愛ちゃんとかにこう電話したんかな、うん、なんかでうわーどうしようってなったら、愛ちゃんがなんか味噌と米と梅干しと屋根があれば大丈夫って言ってあのほんまに味噌と米となんか食料送ってきてくれたんですよ段ボールで、
うん、
もうそれで、
うん、
なんやろ、目が覚めた。目が覚めました。ほんまに、うん、その段ボールが送られてきたことは忘れられない。大丈夫やって言って送られてきましたね。すごいと思います。本当にその段ボールは未だ置いてあります。それ見るたびにね。
お骨はそこに入れましょうか。
そうしよう。
そうしよう。
そうしよう、そうしよう。
お骨入れてきた。
お骨入れてきた。リンゴの絵が。ね、まあそこだけですね、不安になったのは。
うん、
とはなんか、ま、あの回り出すもんやねんなと思って、生活は いくらでも方法はあるなって思いました。
そこだけやったんよな、不安になったのはなって言ったってことは、うん、その後もね、まあ、コロナは3年ぐらい続いたわけだし、まあコロナ明けたりもして、またねわさわさっていうエネルギーも戻ってきて、それがね、どんな、うん、あの予兆なのかは、まあ、分かんないけど、うんまあ、その間はもう不安っていうエネルギー感とはあんまりお友達ではなく、
うん、そうですね、
うん、ワイワイみたいな感じで、
そう、もう楽しんでた、
うんうん、
なんか開き直るとこまた違う、何かその不安を抱えてない人たちとタッグを組んで動いていた感じで、
うんうん、
コロナになっても、まあ、一抹の不安はあるけれど、その不安を持たなければ過ぎ去っていくものだったし、
うんうんうん、
まあ、それは本当にね、幸い、
うんうん、
ね、あのから、感謝しているんですけども、
うん
うんうん、重症になった人だっているしね、
うんうんうん、
そうそうそう、でも私はまあ、その周りのアドバイスや、
うん、
あの支えがあったので、
うん、
本当助けられて、
うん
うん、それも乗り越えて、
うんうんう
ね、うん、愛の鞭も受けながらそうそうそう、なんかこう生命力がより湧いてくるような感じになってたと思います。
うん、なるほどね、ね、
みんなが全然動いてない時に思いっきり動き回ってたりとかガラガラの電車に乗っていろんなとこ移動してしました。その最中にも何回もね、鎌倉来てるしね。
あの頃のえっちゃんはすごい生き生きしてましたね。
そうですね。楽しかった。
水の得た魚のような感じというかね。
そうそうそう。我関せずな感じあったな、
うん。
本質なんじゃないかなと。思います。
じゃあコロナがえっちゃんのもう一つの本質の部分に出会わせてくれたような側面はあるのかもね。
もしかしたらね、そうかもしれないです。なんか、なんでもやっちゃえっていう気持ちにはなっていったと思うから。
いやー、こっからの、ほんとね、まあコロナは、まあ今は下火にはね、なっているけど、まあね、もしかしたらまたね、違う菌なのかもしれないし、何かまた、コロナじゃないようなね、あの、インパクトのあることも、まあ起きないとは限らない、こう、世の中ですからね。
そうね、いろいろ言われてるし。
いろいろ言われてるしね。だけどまあ多分、あの、それをまだ来ぬものを、心配するようなマインドはもうどっかに行っちゃって、あの、なるようになるでしょうと。
そう
や
ね。
ある
程度流れに任せて、あとはまあ自分の直感とか、ね、あの、いろいろこう、そうね、信頼しながら。
いや、なんかちょっと今ふっと、あの、その今この十数年を振り返っただけでもいろんなことがあって、その度にえっちゃんはその自分の中の新しい自分の側面に出会い直したりして、それによってこう自分の中に自信とか信頼っていうのをちょっとこう重ねてきた部分と、あとやっぱり周りにいてくれる仲間とのつながりとか支え合いとかがよりこう、なんていうか、耕されてというか、そこ、外側への信頼とか安心感とかっていうのも両方なんかそのいい感じで、そのなんかブレンドされた形で、あのちっちゃな破壊と再生繰り返しながらだけど、その自己信頼とか、世界への信頼とか、命への信頼とか、なんかそういったものが育ってきているんだなって感じたんだけど、そんな中でね、なんか本当にさっきね、この収録始める前に 4,5 時間話してるからその中でその ここ最近ね、うん、起きたブレイクスルーがね、
ああそう、そう
ありますよね。
ブレイクスルーがあるんですよ。
うん、
まあ新月の日に、
うん、
まあ祈願したいことがあったので、
うん、
並べてみたら、
うん、
まあ家族のこととかいろいろあるんやけど、
うん、
4塊ぐらいあるんやけど、うん、一番の自分の願い、自分自身の願いっていうのが一番最後に来てしまって、
うん、書き出してみたら、
書き出してみたら。なんで一番じゃないんやって思って、
うん、
あんまりその普段やったら思わへんかったかもしれないんやけど、なんで自分のことが優先じゃないんやろって思って、
うん、
それ一番最初に願い直して、
うん、
っていうのが、まあその今年取り組んでる自分の作品を作るっていうことなんやけれども、
うん、
その中でもその自分のピアノと自分のサックスを
共演させる、
共演させる、そうそうそう、
うん、
っていうことだって、まあ、その作品を作るというそのまあアーティスティックな面を一番に置く、
うん、
その活動をするっていうところ
の願いを一番に持ってきた、
そう一番に持ってきたら、うん、なんと次の日かなと
早
っもうね、ただただそこに打ち合わせに行くだけだったのに、なぜかそこでレコーディングもしてしまったってその音源がね、
うん、
まあ、あの、第1回、
うん、
まあ、仮の音源になるかもしれないけど、撮れたんですよね、
うん。
で、それをやってる時の私服感というか、もう私服感っていうのじゃちょっと収まらない。これなんて言葉にしていいかわからないけれど、
うん、
もうとにかく夢中でピアノを弾いて、
うん、
夢中でサックスを吹いて、その音合わせてた時の、
うんうん
感じかね。もうなんだろう、統合ですね。自分の中の統合が起きたなって。で、その作品作りに関しては、なかなか進まなくて、スケジューリングもこう、うまくいかなかったところを、いや、これがあって初めて動くものだったんだ。この自分のピアノとサックス合わさって、そこからスタートやったんやなっていうふうにすごい感じて。
誰かと音を合わせる前にってことね。
そう、そうです。そうそうそうそう、本当にね、何かこう方法をたくさん考えてたけど、結局は自分の願い一つでこんなに早く動くなんてと、
うん、
うん、やっぱりそれで自分への信頼度も上がりましたね。
うん、
うんうん、やっぱり自分の中の充実を先にしてあげたいって、それがあの私だけこの幸せでいいんだろうかとか、私だけこんな楽しくていいんだろうかとか、なんかね、そういう引け目みたいなものが、
うん、周りを配慮せなっていうね、少女気質とかね
そうそう、うん、
長年見てきてますけど、
ね、そうですよね、もうなかなかこれが消えないんですけど、でもあのそう、そ勇気を持ってその一番にした時に現れてくるものがあった、もう私はそれをしていいんだっていうところに立てたんじゃないかなと、
うん
うん、もう自分の中でその今までやってきた音楽であったりとかはちょっと崩壊が起こってるって、これも言うね、うん、話してたんですけど、
うん、
そういい意味で崩壊が起こってるから、
うん、
今度はそれを崩壊が起こったってことはバラバラになっていて、
うん、
チリチリになっていて、
うん、
それを取捨選択するというか、自分でその中身をこうつなぎ合わせていったりとか、
うん
うん、なんかいらないものを排除したりとか、まあ、そういう時に来てるってことなんですけど、
うん
うん、なんかその作業を、
うん、
第一回目だったんじゃないかなと思います、
うんそう、いやーなんかね、本当さっきねそのハイブリッド音源をね聞かせていただいたんですけどね、
うんうんうん、
いやーものすごいエネルギーをもらったんですよ
嬉しい。
で、例えばえっちゃんのこうライブとかね、うん、大好きでよく聴きに行く人とかは、うん、もうただただその演奏楽しかったって聞いてると思うんですよ、
うんうん、
今までもずっとね、
うんうんうん、
よかったって感動しましたって、でそういう感動を人にたくさん与えてすでに来ているんだけど、
うんうん、
この自分の中の一致感とか、
うん、
違和感とか、うん、そういうものって本人にしかわからない部分っていうのが、
うんうん、
何にしてもあるじゃない、
うんうん、
そうした時にこの音、まあ、まずはピアノを自由に弾いて没頭して弾いて、その後にその音に自分のサックスを重ねていくっていうこの、
うん、
あのミルフィーユを楽しんでやっていく中で、そのもうえっちゃん自身が多分出来上がったものを聞いた時にめっちゃ驚いたんじゃないかなと思うわけ、
うんうん、
そしてそこに今まで あんまりこう出会ったことのないこう、うん、パワフルなというか、
うん、
そう違う次元のというかね、
うん、
違うレベルのエネルギー感をえちゃん自身が見出したっていう瞬間あったんじゃないかなと思ってね、
うん、まさにそうですね、
うん
うん、またピアノがね弾かしてもらったピアノがすごく良かったんですよ。もうなんか自在に音が出る、うん、自分の思った音が出る、タッチもすごく気持ちよくて、まあってもう、うわーって言って、うわーって。そう。ねこの擬音で伝わるかしら。で、そう、その喜びも伴って、
うん、
うん、そのピアノに自由にさせてもらったっていうことも伴って、うん、やっぱり演奏に、ピアノの演奏に膨らみがすごく出てて、
うん、
でそれに乗っかるようにサックスも入れれたり、
うん、
自分の感情の起伏がそのまま乗せられるピアノだったっていうのもあって、うん、なんか別次元のエネルギー出ましたね。出た出た、うん、すごい自分の中では大きい体験させてもらってる。
うん
うんうん、その自分のサックスとピアノが合わさった時のこのエネルギーがやばいって本当に思いました。でそれをユリピューに聞いてもらって、ユリピューにものすごく伝わってるっていうのも私もすごく感じて、それも受け取れてすごい嬉しかったし、自分が本当にダイレクトにエネルギー乗せたものってこうやってダイレクトに返ってくるんだって体感できてとても良かった、
うん、
ぜひねこのラジオ聞いてくださってる方にも聞いていただきたいねんけど、どんな形にしようってね、うん、今思ってる。
今ね私もねそのこんだけ語ってもらったらこの音源
聞いてほし
いって、いやでも逆にね聞いてほしいって思いつつみんなに、
うんうんうん、
あれはねものすごくね素晴らしい音源だったんですよ。ものすごくエネルギーのある
うんうん、うん、
ものすごく価値のあるものを聞かせてもらったなと思ったから、
うん、
簡単に流していいですかとか言えない自分を感じてたっていうか。
なんかね、うん、そう、私もね、やっぱりここは、整えないといけないかなって思ってるところでもあって、
うん
うん、うん。でもなんか、本当にいろんな人に聞いてもらえたら、みんなの中でどんなことが起こるんやろうと。期待ではないんやけど、うん、受け取るのはそれぞれだし、
うん
うん、でもなんかこうこんなエネルギーの乗っかってるものが、
うん、
いろんな人に届いたら嬉しいな、
うん、いやちょっとねすごい話をね聞かせていただいて今日は本当に、ね、何時間喋ってるかという感じになってきましたけどもね、
はい、
いや本当そういう意味ではプチ破壊と再生もあれば、うん、でっかい破壊と再生も織り交ぜながらの12年、
うん、そうですね、
振り返ってみてこうやってね、うん、今日ゆっくり振り返りながら、うん、えっちゃんの中に、
うん、
この12年で自分が一番変化したなでもいいし、
うん、
こう成長したなでもいいんだけど、
うん、
なんか受け取ったなとかこんな自分に出会えたなとか、
うんうん、
なんかこう振り返って何か言葉を発するとしたら何なんでしょうね。
振り返って言葉を発するとしたら、
うん、
そうね、自分のその底力を見る12年だったかな。
なるほど、
うん、やっぱりね、何があってもで私が幸せやなと思うのはやっぱりその自分があもうあかんって思った時にスッて助けてくれる人が現れること、もう本当にそれはあまたお助け来た、また神様みたいな人来た、みんな神様に見えるみたいな、ありがたい、もうなんか瀕死になるところ、そう寸前のところにすってこうね助けてくれる人がいるんですよ本当に。だからね、それももちろんその人がいてくれてもうありがたいっていう気持ちもあれば、その自分の持っている運というか、
うん、
そういうものも信頼できるようになった、
うん
うん、なんかそういう星のもとに生まれているというか、本当に幸せな子やなっていうか、自分のことね、そういう風にも思えるし、うん、でそういう風にしてもらえるからこそ私も本当に人のことを助けたいって思える、その心の通う仲間と一緒にいれるっていうのは本当にありがたく思っていて、うん、そうですね、うん、え、なんて言った私、え、
底力
を見
た、
そうだね、そうだね、
自分のまだ見ぬ底力にたくさん出会ってきた12年だったんだね。
そうですね。
そしてね、まあ、本当に今日ね最後にね、うん、企画成したいと思っていますけれどもね、うんうん、その生まれたばかりの音源をね聞かせていただいた時に、私はこうまるでこう鳳でっかい鳳がね羽をふわーってこうふわさってこう羽ばたかせながら力強くそして優雅に、うん、なんかこう大空をなんか飛び回るというよりダンスしてるような、なんかそういうイメージにも似たエネルギー感をね、
うんうんうん、
感じて、その私の中の何かこう羽ばたきたがっているエネルギー感も、
うん、
なんかほら飛びなさいファサってやられたみたいな、このなんかねその風圧を感じたんですよね。
お力強いね、
うん、
もうアイランドワイズっていう題名じゃないかもしれないなって今思った。
うちらユニット組むとしたら。
いやね、本当にね、うん。まあ、より力強くなったのかな、と思います。でも、その力強さが生まれて、また、できることが増えたら、ね、いろんな人と一緒に生きていく中で、できることが増えたらいいなって、思います。
いや、本当。えっちゃん自身が気づいているように、うん、たくさんの人の力を借りられる、うん、そのラッキーな私の素質っていうのも、
うん、
これも一つの持ち味であり、
うん、
素質だし、うん、自分の中にこう何があっても、
うん、
底力を出して切り抜けてこれたっていう自分への信頼とか、
うん、
この両方が、
うん、
その統合されていって、
うんうんうん、
このなんていうかな、最近音源が出てきて、
うんうんうん、
でした時にその誰かのために例えば音を出すとか、うん、仕事をするでもいいんだけど、
うん、
っていうその喜びっていうのだけではなく、その自分が自分のために音を出す、
うんうん、
自分のために何かを自分に与える、
うんうん、
っていうことが躊躇なく、
うん、
許せる、それをやることを許せる、
うん、
自分に与えることを許せる、
うん、
自分になったことによって、これからその今までと同じようにね、うん、パフォーマンスをしていくとか、そういうことってこれからもやると思うんだけど、そこのエネルギー感が格段にこう変わりそうな、
うん、
なんか予感がねするなって思ってるんですけどね、
うんうんうんうん、ね、意外と自分に与えてなかったのかなって思ったと同時に、その本当に自分に与えたいもの、核になってくることって分かるのに時間がかかるのかもしれないと思って、うん、本当の意味でだからいくらでもそのご自分にご褒美与えようと思った、あ、じゃあケーキでも買ってあげようか、なんやなんやこれ欲しいんか買ってあげようかとかできるでしょできるけど、そういうことではなくて、
そういう表面的なことじゃなくて、
ね、表面的なことじゃなくて、本当に欲しいものっていうのは時間がかかるんだなと、
うん、
うん、でも時間がかかるからこそ分かるものであって、そこに到達できたっていうのは本当幸せやなって思います。うん、
ますます楽しみでございます。
はい、お楽しみに
ということで、本当にいいんですか、この音源を、
はい、
今日皆さんに聞いていただく機会をお作りしても、
うん、はい、届けたいですね。
はあ、
はい、
では今日はね、このフルバージョンでえっちゃん二人羽織、
そうです
サックス
中西
悦子、ピアノ
中西悦子でお送りいたしたいと思います
曲目は
アイランドワイズ。 うん。